おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香奈です。
日露外交史その切っ先にいた高田屋貨幣でございますね。リコルト大佐に抑留される、で懸命に打破された後に願うんですな、私を幕府との交渉係に使ってくれ、そうすると御浪人というお宅の海軍、少佐が無事かとか私が確認するから、その時に許可が出ないんですよ。ペテルスブルグ皇帝がいるんでありますが、なんで許可が出ないか、なんと許可が出ないのは当たり前で、ペテルブルグ皇帝それどこじゃなかったんですな、カナさん。ナポレオンが攻めてきとるんですよ、モスクワまで。
そこにナポレオンが出てくるわけですね。そこ
つまり高田屋貨幣のその時代に、その西ではナポレオンがロシアモスクワまで攻め込むという、
それどころじゃない
って、ないというね。それで貨幣が売っちゃっておかれるという、
はい、
ところがやっぱ天は幸いするんでありましょうか、60万の遠征軍フランス軍がモスクワになだれ込んだんでありますが、10月の19日、突然そのナポレオンが総退却に入るんであります、うん、なんでか、なんと冬がやってきたんですな。
ああ、そうか。
そう。
そうか、そうか。
冬将軍に負けるんです、彼は。
冬将軍ね。
でね、装備全く、軽服のまんまロシアに攻め込んだんですよ。それで、そのいろんなとこ火つけたのはいいんですけども、火つけた分だけ、食うものも住むところもなくなっちゃうんです。
はい。
それで、60万のフランス軍、ナポレオン軍が、総撤退という、モスクワからね。
はい。
で、12月の5日、ロシア国境で8000人に減っていたっていう。1813年5月5日、翌年ですね。8ヶ月間の抑留に耐えて、高田屋貨幣、函館に舞い戻って幕府方と交渉に当たるんです。御浪人を解放してほしいということなんですね。それで交換条件が決まりまして、
はい、
日露外交の切羽詰まったその打破の試合後の最先端でうまくいったわけでありますね。やっぱ貨幣って偉いよね。この間に幕府方に疑われたりしながらもつなぎ止めて、これね、皆さんもうこれぐらいにしときますね。あまりこう興味のない方もあるかと思いますんでね。だけど私ね、この菜の花の沖で一番感動したのはね、この六巻目の貨幣が最も苦労したあたり、もう小説じゃないんです。司馬さんの文章がね、貨幣とリコルドと御浪人が残した日記とかの書簡をたどるのみで、司馬さんね、小説家として腕を見せないんですよ。
はあ。
これが司馬遼太郎の凄みだよね。あのね、小説家が無駄な無双をこう書き込む、演出することによって貨幣の思いっていうのが濁るんじゃないかっていうんで、リコルドの文章を、御浪人の文章を、貨幣の文章のみを使うんですよ。この三人の個人がいかに苦闘しながら日露という非常に誤解しやすい異民族を知恵で結んでいったかですよね。くだらないことがあるんですよね。それはね、段取りに段取りを重ねてやっとうまくいってるのに、函館の代官屋敷で交渉に当たるときに銃は置けって言うんですよ、函館側は、でないと交渉しない。だからロシア側は水兵たる者が銃を置いて何の兵士であるかって、それで揉めるんだ。それでその間に貨幣が立つんですよ。その時に貨幣が銃に関しては長い銃は置くと、
はい、
だけど手軽なその銃に関してだけは許してほしいと、その銃を抜けと言うんだったら幕府のお役人方も大刀も小刀も置いてほしいって言うんですよ。小銃はロシア側のその小刀であると帯に束さんだ。
いや、言ってること正しいですよ。
うまいこと言うでしょ、はい、それでロシア側もというね、こんな小さな工夫をしながら日露外交史の最も危険な側面を高田屋貨幣が知恵で乗り切るんです。それはぜひその菜の花の沖で読んでほしいんでありますけども、一番最後に貨幣が見送りに出るんですな。 リコルドがゴローニンを乗っけてカムチャッカに帰っていきます、うん、そうするとなんとロシア側の水兵が甲板に並んで貨幣に向かって、うらー大将、お元気で大将と叫んだという。
ちょっと映画の世界です ね
でもいい話ですよね
、はい、
難しい難しい日露外交史でありますが、それを個人で乗り切ったという貨幣のその時代と貨幣自身の個人の努力を3週にわたってお届けしたという三枚おろしでございました。来週別のネタで